おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1318回をお送りします。2月17日火曜日7時51分です。なんかこうちょっと久しぶりな感じがするんですよね。前にね、上げ損ねたものがあったんですよ。それを先日たまたまなぜかうまく上がっていてですね、というわけで、なんとなくつながってるようなんだけど、先週結構できなかったんですよね。まあ様々なことが私なりにあるわけですよ、やっぱりね。でまあどうしようかなと思ってるわけですけれども、何をどうしようと思って、まあいろいろなことをどうしようかと思ってるわけですけれども、何も新しいこと言ってないですね。まあまあ最近わけあって、まあ、いろんなわけもありまして、なんだかんだビヨンばかり読んでいるようになっているんですけど、まあ、今松木邦弘さんの転移覚書という本をですね、1回目に読んだ時はほぼさっぱり理解できなかったんですけど、今読むとよくわかるんですよね。まあよくわかってないところはあるにせよ、少なくとも読んでられるレベルに入ったんですよ。この読んでられるレベルに入る、読んで面白いと思えるレベルに入れるというのが、精神分析でこう本当の意味で分かるとか分からないとかいう話を始めちゃうと、目安がなくなるわけですね。目安がなくなるのは大変よろしくないと思うんですね。いや、本当は分かってないんだよとか言われたら、もうなんかこう、何をもって自分が楽しんだり、興味持っとけばいいのかが分からなくなってしまいますよね。こういうのって本当に、私は昔から良くないなと思って、いつ良くないと思ったかというと、大学時代に、シェイクスピアが本当に分かってるやつはほとんどいないみたいなことを、やたら言う大学院生の人とか、まあ僕からすると、僕は大学院行ってないから先輩に相当するんですけど、もうこれを言われると、いやだってシェイクスピアは小学生が読んだって面白かったわけですよね。私ベニスの商人読んだのは、まああれ、戯曲じゃない形式で読んだんですけど、小説形式になってるジュニア文庫みたいなの読んで、十分めちゃくちゃ面白かったんですよね。だから本当に分かってないとか言い出すと意味不明なことになってしまうんで、これうちの先生がよくね、そういうことを聞くと、その大学院生めちゃくちゃ怒るみたいな、そういううちの先生面白いことをやってんなと思ってたんですけど、そういうことをやってたわけなんですね。そういうこともあったわけですよ。まあそんなことはどうでもいいんですが、だから分かる分からないっていうのは、面白ければ分かったことにしようみたいな、そういう結局のところ、その誰かのお墨付きをもらうっていうのはやっぱこの場合おかしいんで、誰かのお墨付きが必要ってことは、結局自分では分かってるか分かってないかの判定はできないことになるじゃないですか。それは大変不健全だなと思うんで、分かってるか分かってないかの基準は自分が持つことにした方がいいなと。その時に私が思うのは、こう本を読んで、その本を読んでられれば分かったことにするっていう、そういうことにしてるわけですね。すいません、今日急激に寒くなって、外になぜか小雪まで降っていたもんですから、時々、お湯をすすっております。で、今日はそういうお湯をすすってるので、もう分かる通り、分かる、分からないか。多分相当分かりにくい話になると思います。分からないまま喋るってやつをやるんで、ここのところ美音読んでるためにそれが起きざるを得ないんですね。全部は分かんないんですよ、読んでても。だから分かんないまま行くぞっていう、この番組の一つの特徴で、これを聞いてる方はましてよく分かんないと思う。それは理解力のこともまあ全く関係ないとは思わないですけど、理解力よりも何よりも、喋ってる人がそもそも分からずに喋ってるわけだから、それが分かるっていうのは、ある意味おかしいわけですよ。何を分かればいいのかって。もちろん、だからこれを聞いていて、あ、なるほど、それはそうかって思った人は僕より分かってるってことになります。非常にこう、原理的に意味がよく分かんないことになっておりますが、まあ、そのビヨンをですね、理解しなきゃなと思うのは、思うのは、言っておかないと分かんなくなっちゃうから言っておきますと、ビヨンが関わっていたような人に3ヶ月チャレンジで私が関わるということはないんですよ。これは言い切れるんです。原理的にないんですね。なぜならビヨンは薬を投薬されていない精神病の人を見てたから、主に統合失調症ですね。 今そういう人っていないはずなんですよ。世の中に普通に出ていて統合失調症です。しかし投薬は全くなされていませんということは、普通に考えるとないはずなんですね。まあ、もちろん極めて例外的なケースってあると思うんですけど、私の考えではそういう人が、3ヶ月こういうものに取り組むために、7万円以上のお金を払うということにならない気がするんですね。概してまあこれは私の肉親もそうですけど、そもそも今統合失調症のと診断されたということは、すでに投薬は開始されるということになるので、ビヨンは特殊なんですね。彼はまだその薬が開発される前に精神分析科をやったから、そんなことが起こったわけですよ。今だと精神分析やってる人だとしても統合失調症だと、正式に精神科の人が判断したということは投薬されてるというふうに考えるのが常識であって、特にリファーとかされれば絶対そうだと考えられるので、3ヶ月チャレンジでましてそんなことは起こらないんです、原理的に。だから、精神病水準統合失調症であるという状況にない遭遇しないことになってる私としては、ビヨンを読まねばならない理由ってないわけですね、ある意味。しかし、何がどうしかしなんだよくわかんないですけどね。しかし、にもかかわらずですね、そういうことは起きてしまうということは起こるんですよ。で、起きてはいけないことなんですね。でも、起こそうとするのはナンセンスなんですよ。起こそうとすることができるはずがない。これはビヨンが言った逆転位は使えないって言ったのと全く同じで、逆転位というのを使うっていうのは、まあ、ビヨンぐらい精密にものを考える人からすると語義上の矛盾があるわけです。なんでかっていうと、転移というのはそもそも無意識だから起きることなんです。で、無意識というのは意識できないから無意識なんですよ。無意識っていうのはつまりこの世にないものとその人からすればなっているものなわけですね。で、転移ってそこら中で起きてますから、はっきり言って我々無意識にそれをやってるということなんですね。転移が無意識でありながら逆転移は意識できる、なぜなら私は専門家だからとかいうのは本当にダメなんですよ。ビヨンぐらいの人に言わせると本当ダメなわけです。逆転移というのは、転移がクライアントさんに意識できないということは、逆転移は精神分析家には意識できないわけです。つまり逆転は無意識に起こるものわけですね。なんだなので逆転移を使うということは、意識的に使うということは理論上おかしいわけですよ。そこには例のあれですね、権力勾配みたいなものちょっと違うと思うんだけど、専門家の方が分かってるぜっていうことに対する、極端な万能感があるわけです。分かっていないからそういうことを言うんだってことになっちゃうんでしょうけどね。まあでもそういう言動っていうのは、あくまでもこれはビヨンの言う話であり、私はビヨンを、ビヨンに逆らうとかはないんで、私の中では。だし、これは言ってる通りだなと僕なんか思うんで。だ、転移というのが、クライアントの持ち込んだ無意識の、考えられていない思考の行動化ですって言うんなら、逆転移は当然その逆なわけだから、分析家が持ち込んだわけじゃないんだけど、分析家が持ち込まれることによって、無意識に発動した行動化なわけですよ。だからそれを意図的に使うとかいうことは、それで無意識を意識的に使うっていうのは、言葉の矛盾じゃないですか。意識的に使ってるんだったら無意識じゃないってことになりますよね。これはその通りだと思うので、だから、無意識、逆転移というのは使えないわけですよ。逆転移である以上は使うことはできないわけです。逆転移って精神分析家にしか起きないことになってるわけですからね。で、私はそれに、まあ、基本沿っていくわけですけれども、そもそもそんなに難しいことを、私は立場上しなくていいはずなわけで、なぜならそういう人は来ないんで。しかしですね、ウィニコットの言う失敗と、だから、ビヨンが言う逆転に近い現象って、おそらく同じようなことを意味しているはずなんですね。彼らは結局のところ、対象表彰を持たない、転移を扱おうとしているわけです。でも何言ってるのかよくわかんないじゃないですか。僕も何言ってるのかよくわからず言ってるわけですよ。でもこれは多分、対象表彰を持たないというのは、クラインはそういうことを認めなかったわけですよね。クラインは 生後間もなくから赤ちゃんは対象を持つんだと考えたわけです。でユニコットはそれに異を唱えて、まあ、事実上破門されてるわけですけど、異を唱えてるわけですよね。その前段階があるだろうってことなんだとこれは思うんです。つまり対象表彰なんか持てない段階があるだろうと。でしかもユニコットに言わせると PS ポジションというのはないから、なくはないんだけど、それはトラウマの産物みたいなもんだから、この辺がまた非常に難しい議論になっていくんだと思うんですけどね。そもそもでもビヨンに言わせるとベータ要素に遭遇することになるから、それがトラウマなのかというとちょっとまた難しい問題なんですけど、まあ、いきなりベータ要素に遭遇しちゃうことになっているので、解とか欲動とか解不解原則とかそういうことをあんまり言わないわけですよね。もういきなりベータ要素に遭遇しちゃうわけですよね。そして私たちもみんなそうなんだっていうような考え方を取ってる気がするんですよね。でこういうふうに対象表彰を持たないということはつまり意味不明だってことですよね。しかし確かに言われてみるとですね、まあ僕、例えば僕ね、そうだな、うちの母って運転下手なんですよ。何を言い出すのかと思われるかもしれないけど、私青森県に住んでた時代がありまして、その時もうお母さん大好きだった時代なんですよ。多分ですよ、2歳か3歳なんですよね。対象表彰持ってますよ、もちろん持ってますけど、その辺のことってやっぱ完全には覚えてないじゃないですか。で確かになんかこう母が運転してたんですよ、珍しいなと思って。で私母大好き人間なんで、後ろの後部座席で立ってたんです。当時って誰もシートベルトってしてないんですよ。後部座席なんか優に及ばずなわけですよ。助手席だって運転手だってシートベルトなんかしてなかった時代なんですよ。昭和52年ぐらいかな、4歳か、私3歳2歳だとすると昭和50年ってことになって、まあうちの妹生まれてない可能性がありますね。っていうか生まれてませんね、いなかった気がするもんね、妹ね。そうだ2歳かも。で後部座席で僕立ってたんですよ。まあ多分立って、で後部座席で立つなんてとんでもないじゃないですか。ぶつかったらすっ飛んでって即死ですよね。まあそういう時代だったわけだけど、でなんか言ったんですよ親父が。なんか言ったらもう次の瞬間私頭に激痛が走って、なんか車が血まみれになったということがどうやらあったらしいんですね。私はその激痛だけかすかに覚えてるんですよね。これがギリギリ対象表彰を持ってる記憶なんですよね。だから何が起きたかの説明はかろうじてできてるじゃないですか。でもこれを0歳児の時体験してたら多分全く覚えてないってことになるわけですよ。しかしその経験は頭に激痛だからなくならないわけです。多分なったおでこに穴が開いたとかなんですよね。なんかねそういう体験って、つまりこれを環境供給の失敗、乳房がないみたいな言い方、あるいは無乳房ですね、ノーブレストですね。無乳房って他の訳しようないのかって感じなんだけど、要は環境によって何かが常に供給されていてようやく生きていられる0歳児は、環境供給何か血まみれとかになっちゃいかんわけですよ。でも血まみれとかになっちゃうことはあるわけですよね。これを失敗というわけですよね。でこれを情緒的にこういう失敗を、されてしまうと、それは当然精神的な外傷体験になると。でこの種の外傷体験を、まあそれがつまり統合失調症とか、非常に重度の境界例とかそういう話につながっていくわけですが、それはまあお医者さんの領域だとして、3ヶ月チャレンジでそういうことに遭遇絶対しないと言えるかというと、だって私のような人間でさえ、親は別に意図的に何をしたわけじゃないけど、おでこに穴開いたわけですから、それは親の失敗じゃないですか、ある意味。まあ、後部座席で立ってるお前が悪いんですけど、多分ね、昔のね車って後部座席の方に、そのシートの上にはさすがにないですけど、足元になんか金具とかがちょっとした出っ張りがあったりしたわけですよね。いや目じゃなくて本当良かったよね、目の上なんですよ多分。でまあそれはまあ覚えてないんですよ。痛みはね、なんか走った記憶が漠然とある。痛みを思い出せませんけどね。つまりほとんど何も思い出せてないじゃないですか。こういうのがエピソードとしてすら残っていないような外傷的体験というやつを遭遇してしまうと、そいつに意味を持たせない限り思い出すことができないわけですね。思い出すことができないものは過去のことではないわけですよ。ではそれはどうなるかというと、これがウィニコットがうまい言い方するんですよね。 未来の不安として過去の体験を思い出すみたいな言い方するんですよ。つまりそれは絶望的な恐怖というものが不安にバゲて、それが未来のいつかに起こるであろうと勝手に思ってしまうわけですよ。だってそういう体験をしてるから。でも本人はそういう体験の記憶が一切ないので、この体験は何て言うんですかね、過去のものとして再現すること、記憶として掘り起こすことは不可能なわけですよね。これはもう自明ですよね。だってそれは記憶になってない、言葉にもなってない、イメージすらないのに思い出せるわけがないじゃないですか。これは対象表象っていうわけじゃないですか。誰それさんと会いました、その人のイメージを我々思い浮かべたり、その人の声とか名前とかを思い浮かべる、すべて記号の表象であったり、イメージ表象であったり、音声の表象であったりするわけですよね。それはつまり知覚化されるわけですよね、部分的にとはいえ。その知覚化するということが表象ということですよね。ところがこの知覚化ということができないわけですよ。表象がないわけだから。表象がないものはつまり存在しないわけですよね。しかしそういう体験を現実にしたものだから、そういう記憶が全くないわけではなく、つまり要するにあれですよね、思い出せない記憶、よくトラウマで言われるやつですよ。これはどういうものになるかというと、未来の記憶という言い方をする。未来はまだ起きてないことだから、当然それを思い出すことは不可能です。思い出すことは不可能なんだけれども、それは体験としては体験したことはあるわけだから、完全に消え去ることはないわけで、いつかこれと同じようなことが起こるのではないのだろうかという、しかしこれとは何なのかは全然わからないということが不安なわけです。未来の不安という言い方をする。これはビヨンが言ってんのかな。ビヨンとウィニコットはここら辺の件でめちゃくちゃ近いことを言ってるわけですよ。だからコンテイニングとかホールディングとか言ってるのは、まあビヨンがコンテインで、ウィニコットがホールディングなんですけど、極めて近いわけですよね。私はようやくそれで、そういう用語が何のために出てきていたのかということをなんとなく分かったわけですよ。これはつまり対象表象を持たない記憶を再現するときに、精神分析、まあウィニコットが言うところの分析家は失敗すると。まあ私でもいいんですよ、この場合。失敗するんですよ。で、この失敗をすることによって、その未来の不安というのが現実のものになるわけですよね。やっぱり予想通りこういうことは起きたと。で、こういうことが起きるんじゃないかと心配してたんだよっていう、そういうことってどういうことなのかはその人は知らないし、そういう心配をしていたということも知らないんだけれども、しかし心配はあるんですよね。で、こういう不安が的中するわけですね。やっぱりこういうことって起きるんだということになるわけです。で、この時に非常に大事なのはですね、一番いいのはホールディングが成立することで、これによってホールディングが溶けてしまうと、つまり赤ちゃんが落っこって、私が後部座席から落っこったみたいに外傷体験としてまた残るんで最悪なんですけど、ここで頑張ってホールディングすればですね、だから構造が大事なんですよね。そこでカウチが必要だとか、スーパーバイザーがいるんだとか、時間を守んなきゃいけないんだとか、料金も守んなきゃいけないんだとか、週に1回で同じ曜日の同じ日に設定しないとダメなんだという、そういうこう構造が必要なわけです。さらに私の外にはバックには精神分析組がついてるぜっていう、こういうことが言えることによってホールディングしやすくなるわけですよね。私これいずれも言えないんで、非常に困ったことになりやすいわけですね。だから3ヶ月チャレンジという枠をなんとかして、こう枠がただ硬ければいいってもんじゃないですよね。枠が硬ければいいのは、今まで守ってきた場合はそうなんですけど、3ヶ月チャレンジに至っては今まですらないので、まあ、僕は立場だけはフロイトと同じなわけですよ。あんな能力はないけど、非常に困るわけですよ。私がオリジナルというものを非常に重視するのはそういうことなんですよね。オリジナルやってる人はめちゃめちゃ大変なんですよ。構造も営業も枠も全部自分でやんなきゃなんないんで、広めようと思ったらね。で、まあそれはそれとして、そしてオリジナルというのはめちゃくちゃ叩かれるんですよ。構造も枠も営業も全部自分でやっていて、全部得意な人っていないんでね、大体において。だから、あの人はもっと営業をああやってやれればねとかって言うんですけど、それは枠を持っている人の言い分なわけですよ。 非常に簡単なんですよ。頭で考えてやる分にはですね、実際にやってみるのとはちょっと違うんですよ。まあそれはいいんですけど、これは私タスクシュート協会について喋ってるわけですね。あれはあれでオリジナルな枠なんで、私のオリジナルじゃない、なくて、私は今ほっとしてるわけですけど、そのまあフロイトだってね、やっぱりスーパーバイザーなんかいないわけですよ。フロイトにとっては自分が全部考え出さなきゃなんなかったから、転移だって彼が考え出したわけですからね。それに彼はそう、松木さんが転移覚書で書いてるのを読むと、そうだ確かにそうだわと、私はあの論文読んだんし、あの論文は確かに短くてすごいいいんですよね。あのなんかおこのぎさんが徹底操作って書いちゃったやつですね、ワーキングスルーのやつですね。あれ本当にいい論文で、であれを読むと、なるほどフロイトは100年先行ってんだなっていうのがよくわかるんですよね。オリジナルっていうのはやっぱすごいなって思います。ビヨンがやったことは、まあある意味フロイトはちゃんと予言しているみたいになってるわけですよね。ウィニコットとビヨンの仕事ですよね。つまり最早期における提供環境供給の、まあ要するにない乳房ですよ。ない乳房というものに遭遇してしまう赤ちゃんは外傷体験を持つと、まあ、落っことされるとかいろいろ起きるわけですね。で問題なのは、それは表彰を持たない体験なので全く何もない恐怖になってしまうわけですね。何もないわけです。記憶もないで、当然意識されることもなく、何か悪いことが起きるに違いないぐらいな、よくわからないものになってしまうわけです。しかしそれが起きて、ウィニコット流に言うと、しかしここは分析室なので、その言い方に無理があるんだけど、分析室なので、無知ぶさにはならないっていう考え方を取るわけですね。なぜならば、ホールディングはされるのであるってことですよね。ということになれば、結局フロイトが転移神経症って言ったのと、それよりはずっと重大なもん、重篤な問題になっていくわけですけど、フロイトの言ったのは神経症水準の転移だから転移神経症だから、ウィニコットはあの転移の2水準っていう割と有名な論文だと思うんですけどね、やっぱりそういうところがすごいですよね。要するに神経症水準の転移と、これがフロイトが要するに発見した転移ですけど、精神病水準の転移があるんですよっていうことですよね。でその転移、精神病水準の転移は完全に無意識下で行われるものだから、まあ事実上というか、逆転移も無意識のうちに行われるから、何が起きてるのかさっぱり分かんないまま、環境供給には失敗すると。しかしそれが起きたということは、そういう記憶ではないんだが、記憶未満の何かが体験としてクライアントにあったはずであるっていう、そういう理屈なんですよね。そこで失敗するということにもかかわらず、分析は継続することによって、この失敗には今度は対象表彰が成立すると。なぜならそれは、今の人は、今それを体験したクライアントや分析家はそれを目撃し覚えてもいるから、まあそれはそうですよね。何が起きたのかの記述もできてしまうから、もうそれもそうですよね。つまりこれは前に起きたこと、対象表彰のなかった体験に対する表彰を与えることになるんだっていうことが、まあ、転移覚書に書いてあるわけです。私のオリジナルの考えって何もないですからね、こういうところには。私はただこう、なんちゅうのかな、パクってるだけなんで、本当に。パクっているのとは違うんでね、なぞってるだけなんで、ただこれを喋ってるだけなんで、誰もこれを喋ってるっていう形跡を見たことがないですからね、専門家からすらも。これもまた不思議な現象なんだよな。精神分析的世界ならではですよね。あんなにすごい話が、誰も研究しないまま本としてはバッチリあるぜみたいな、そういう何を目的としてるのかがよくわかんないですよね。対象読者誰なんだよっていう。だって絶対に門外不出で人読むなって言うんだったら出さなきゃいいわけじゃないですか。本屋さんに置いてあるっていうのはおかしいわけですよね。仲間内だけで見るっていうことにしておけば、あのね、精神分析を誰かが真似て、そういう怪しいことをやって、あの外科手術に相当することを、私みたいな素人が手を出して大事件を起こすっていう、そういうことを未然に防ぐことができるわけですよ。専門家の人たちが読まなきゃいけないっていうんだったら、あの仲間内でこう回し読みするっていう手はあるわけじゃないですか。ところが、あの本として出版されています。しかしこれは読んでも理解できないし、やってもいけません。どういう意味なんだろうこれって、毎回僕は精神分析的ミステリーだなって思うんですよね。非常にこう、私というのに惹かれるというところがあるんですよ。要するに まあ、だからもうどうせね、ノーセカンドライフの立花武さんの話じゃないですけど、昔散々聞かされた、私そういうセミナーに出たことも何回かありますからね、二度ない人生だからね、もう何を叩かれてもいいやみたいな、そういうちょっとどこか層的に強引になってみたりして、まあ、喋る分には全然別にね、これが炎上するっていうことは何でもないですから、蚊に刺されるようなもんで、ただまあやっていてどうのこうのってことになってくると、さすがにそこはやや責任的な話になってくると思うんで、で意図的にはできないんですよ、いずれにせよ。だって意図的にできるはずがないんですよ。お互いが何であるかを知らないことを意図的に引き起こせないじゃないですか。でも起きることはあり得るわけです。その人が統合失調症でなくても、そのためにビヨンを読むということは、つまり読んでおくってことなんですよね。読んでおくことによって、それが起きてそれに対応するために読むのではないんですよ。そんなことは不可能な。これはつまり思い出せない未来の記憶っていう言い方と全く同じで、起こり得ない現実への予防なんですよ。でも起こり得ないんだけれども、原理的にはしかし起こりうるわけですよ。それは誰にもわからないことなんですね。でこの外傷体験というものに対して、名前というか名前は付けられないにしても、それはどういうことでありましたということを、少なくとも2人の人間がそれについて言及できるようになるということ、それ自体がもはや未来の記憶ではなくなるわけですよね。過去のものにそれをすることができる。実際に何が起きたのかは究極的にはわからんわけですよ。しかしそれと同型のものは我々は知っているよっていうことが言えるようになるわけですね。ウィニコット流に、ウィニコットの世界では。で、そういう臨床例が出ていて、あ、なるほどなって思うわけですよ。そういうことなんだと。確かにそれはそういうことだよねと。ビヨンはもう少し先に行ってるような感じが、やっぱりビヨンは長生きしましたからね。長生き大事よね、こういうことは。ウィニコットがビヨンに言ったとか言わないとかされている、そのあなたが言ったことは私がクラインと一生懸命戦って言ってたことそのもので、私は嬉しいよみたいな感じのことを言ってんだけど、松木さんは厳しくて、その辺もでもウィニコットが言ったのはこの辺が物足らんみたいな、そういう書き方をしていて、やっぱりビヨンほどは徹底できてないっていう。でそのことをクラインが生きてたら必ず指摘したに違いない、多分そうなんだろうなって思うんですよね。でもクラインからするとどっちにしち納得のいかない話だと思うんですよ。これも松木さんの方に書いてあったことだと思うんですけど、なんかビヨンがある大事なことをクラインの大事な話に言及しなくて、クラインがなんかセミナー後泣いてたみたいな話がどっかに書いてあったりして、この世界非常に生々しいよなと。しかもそのすごい話が深刻になりがちだよなというのは非常に感じますね。これじゃあなかなかやっぱり生前では言えないことっていっぱい出てきてしまう。まあその先日X で、いきなりまた話飛ぶようですけど、小沢さんがオーラルヒストリーを残す回顧録ですね、いや絶対それ残した方がいいよなって私も思うんですよね。知ってることいっぱいまずいから、やっぱり多くの人がまだいらっしゃる間は言えないと思うんですけどね、まあ、野田さんとかまだ全然現役ですしね。まあそういうような話はそれとしてですね、こう過去のことに、要するにフロイトが言った痛ましい状態にありますが、ありきたりの不幸にも直すことができて、それだけでも多くのことが得られるっていう、これのやっぱり拡大版ですよね。ありきたりであろうとなかろうと、まずそれを過去のことにできるということが必須なんだっていう話ですよね。で、過去のことにできなければ、それは、痛ましい状態というのは、現在あなたは痛ましい状態にありますがって、まさにそうフロイトが言ったんだけど、そうじゃなくて、過去のことにできない、思い出すこともできない、表彰すらないものは、表彰というのは現れるに象徴の象ですよ。表彰にすらならないものは未来のことになってしまうんですよね。そうすると、お先に、お先真っ暗みたいな話ですけども、非常に恐ろしいことですよね。つまり、未来はものすごく、破滅的な未来が待っている。しかし、それはなんだか全然意識できないみたいな、そういう話になってしまうわけですよ。で、考えてみると、その、 非常に重度の鬱の人が時々おっしゃるという、こう世界で起きている破滅的なことは全て私に責任があります、あれに限りなく近い話。なんかこう現在から未来にかけての悪は全て私の過去の行為と関係がありますみたいな、そういう因果律が情緒の世界では成立してしまっていると。これもまたこの未来の不安、未来の記憶っていう話ととてもよく似ている、こう全ての時系列が何かこう特殊な形でねじれてしまっているっていうようなものを考えさせられるわけです。まあマテブランコが言いましたよね、そもそもこう無意識の世界に整然とした時系列なんかないんだみたいな、それとよく似ていますよね。あのクラインの話ですらそうじゃないですか。つまりいいおっぱいと悪いおっぱいが同時にありますっていうのは、一つのおっぱいしかない世界ではありえないことですよね。同時に二つのものが一つの中にあるっていうのっていうのは、その四次元の世界では絶対無理なわけですよね。良いものが悪いものになるっちゅうなら話はわかるけど、良いものと悪いものが同時に成立しますっていうのは、それはやっぱりおかしいわけですよね。それはあといいものが死と再生ですけど、簡単に再生されてしまう万能空想の世界ですが、要するに悪いおっぱいになったはずなのに、いいおっぱいを破壊したはずなのに、いいおっぱいがまた戻ってきますみたいな、これも非常におかしいわけですよね。破壊されたものは回復はしないわけです。この文脈で考えている限りは、このなんていうのかな、まあこれもユニコットの方が先を言ったなって感じが結局はしちゃうんですけども、こう連続した事故という考えは成り立たなくなりますよね。アイデンティティみたいな、悪いものといいものがこう同居しうる世界とか、そのいいものと悪いものが一旦いいものは破壊されて悪いものになったが、いいものがなんかいつの間にか復活してます、夢の中ってそういうこと起きますけども、これもだから時系列という因果関係がないわけですよね。ここにはそれは多分やっぱりその連続性というものが寸断されすぎたから、ある程度寸断されちゃうと思うんですよ。赤ちゃんはその記憶がつながっていく以前の段階だから、だから寝ている時叩き起こされ、起きてると思ったらみんなが寝ているみたいな、そういう世界ばっかりが展開してしまうと、自我の連続性みたいなものというものを成り立たせる基盤がなかなか出来上がらないですよね。だから非常にこう少なくとも気持ちの安定みたいな話になった時に、そういう基盤が何て言うのかな、分厚くないみたいな不利益は被りうると思うんです。しかしこれはあくまでも PS ポジションの話からまだ進んでなくて、さっき言ったようなそのウィニコットだのビヨンだのが想定していたもっと前の段階、表彰以前の段階だから、クラインに言わせると表彰、対象表彰から始まってるんですよ。最初から対象表彰はあるんですよね、心の中に。これはだから難しい問題なんですよね。タブラナフみたいな問題と絡んでくるんで、デビッド・ヒュームでしたっけ、とにかく白い石板みたいなものとして赤ちゃんが生まれてこないと、ある意味クラインは言ってるわけですよ。まあ分からなくもないような気もするんですよね。ただほとんどのことについて赤ちゃんは何も知らないというのも事実だとは思うんで、あれですよね、ピアジェが見えない崖の前にすると赤ちゃん立ちすくむんだっていう、要するに落下は勝手にしていかないんだとはいえ、高いところから落下しがちですからね。だからこの辺って非常に難しいと思うんですよね。心の中に世界が最初からある程度はある、まあ全くないわけではないというのが多分今のコンセンサスとしてあるんだと思うんですけど、とはいえほとんどないに等しいというのもまた事実だと思うんで、だからやっぱりウィニコットとかビヨンがあの二人だけなんですよね。そのまあクラインが締め付けてた面もあると思うんですけど、あの二人だけがその対象表彰以前の世界というものを想定し、そこでの外傷を受けるとその人の人生のその後にそれがどういう姿で現れてくるか、非常に難しいじゃないですか。じゃああなたのこの頃の生育歴ではこういうことがあったんですねって言える部分はいいですが、そんなところについて言えるはずはないんで、0歳児の時こう思いましたかみたいな、ないわけですよね、そんなのはね。 だからそこに問題が仮にあったとするならば、それは多分非常に扱う上で困難を極めるでしょうし、それはだからミオンはそのようなことについてばっかり書いてるから読んでもよくわかんないわけですね、私には。だからこれはわからずに喋ってる話なわけですよ。で、そのミオンのブエノスアイレスか、有名ですよね、セミナーで言っていた話だったと思うんですけど、あのまあ、彼はよく言う通り、その不安というものは形もなければ匂いもないんだみたいな、そして逆転位は使うことはできないんだっていう、そういう中で、で実際の霊障はじゃあ結局それってどうやるんだろうって感じがするんですけど、まあ、すごい話があるわけですよね。精神病性のあれはあの境界霊特性みたいな話だったと思うんですけども、とにかくそれは性的なことをガーッと叫ぶように言うみたいな話の中で、中でじゃなかったか、その外でなのか、まあ、とにかく中座もするような感じだし、カウチに座ってられないような感じの話があって、でそのミオンが解釈をするというか、まあ多分なんですけど、そのガーッと怒鳴ってるわけだから大声で言っちゃうみたいな、そういう話もあって、でこれやっぱりでもこれが精神分析の強みなんだろうなと思うんですけど、週4回だの5回だのそういう人ともやっていて、ほぼ毎日のように会ってて、その人の世界、まあだからビカミング王みたいな話って、つまり王になる、その人になるみたいな話って、結局なれるみたいな感触を持って初めて言えることのように思うんですよ。週1回だの隔週だので相手になれるはずない気がするんですよね。でバウンダリー相当緩めたからといっても、なかなか相手になれるっていうわけにいかない感じがしますよ。でまあそのビヨンがやってるようなビカミング王みたいな話になった時に、ただこれは私は経験が全くないわけじゃないんで、少しわかるところはあるんですよね。であなたは幻聴を聞きましたみたいな、そういうあの何て言うんですかね、解釈なんでしょうね。まああなたは幻聴を聞きましたっていうのは解釈ですもんね。結局これはそういう風な体験を自分はしたなという、つまりなんつうのかな、転移的にビヨンがそこの登場人物にされたということになってくると、自分が喋ったのは幻聴であるみたいな言い方に近いですよね、これはね。多分そういうようなことなんだと思う。いや意味わかんないし、そんなことできないし、そんなこと言えないですけど、とてもじゃないけど、ただわかるような気がするところは全くないわけじゃないんですよ、私の経験ではですね。私はその統合失調症の人と方と喋った経験っていうのが何名かとあるわけなんですよ。でその時のその体験っていうのが実に、まあ、非常に愉快でない上に非常に複雑怪奇で、なんかこう身内だから分かるところもなくはないがみたいな感じなんですよね。お腹に触るとなんかこうそれが何かのサインみたいに受け止められて、まあ、全部がサインになってしまうんですけど、ただその中でやっていて、あこれは今この人は私になんかこう、まあ、厳密に言うと父親を見ていて怒ってるんだなっていう、私はもういなくなったんだなっていう感じがする時ってやっぱあるんですよね。この人から見るともう私は存在してないんだな今はっていうのがあるんですよ。でこういう時に解釈をするってことは確かにあり得るわけですよね。その時その瞬間は無理ですよ。その瞬間は無理なんだけど、だって相手めちゃくちゃ怒ってるし、とてもじゃないけど何かを言えるような雰囲気はもうない。何を言ってもなんか多分なんかこう私がすっごい悪者で、なんかこう何て言うのかな、犯罪でも犯そうとしているぐらいな印象なんでしょうね、襲いかかってくるとかね。だから僕は身構えてはいないけれども、でも身の危険は感じてるわけなんですよ。だって戦ってるわけですから、相手の中では私と。でこれを解釈するんでしょうね、やっぱりね。であなたは幻聴聞いています、あ幻聴聞きましたみたいなことを言うと、断定的に言っておくということをすると、あのこれを権力勾配っていうのってやっぱおかしい気がするんですよね。だってこれをでビヨンがこれを言って、すごいやっぱ表現が独特なんですよね。私はいささか驚いたみたいなこと つまりこれは自分が喋ってることに驚いているのか、そういうことが言えた自分に驚いているのか、その、まあでも、怖いことは素人的にはね、素人的にはめちゃくちゃ怖いですよね。ただ、私が怖いのは分析室じゃないからってこともあるわけですよ。ちょっと手を伸ばせば、ハサミが手に届くところにあるからみたいなこともあるわけですよ。だって部屋なんでね。だから怖いわけですよ。で、その、まあただ私傷つけられたことは直接的にはないので、いわゆる自傷互いってやつなんですけど、その正気じゃないから人を傷つけるというのは非常に短絡的なので、そんなことはないんで別に。ただ、怒ればやっぱりわかんないわけですよね。向こうは恐怖にまみれてるって部分がありますので、松木さんが書いてましたよね。なんかこう、怒りでボタボタにするみたいなことを言われて、自分なんか弱いからすぐボタボタにされてしまうだろうみたいな。やっぱそういう恐怖ってありますよね。それは統合失調症の話じゃなかったと思うんだけど、ボタボタって言わないなって思う、ボコボコっていう気がするなって思うんだけど、まあそれはそれとしてですね。この、破綻恐怖って言えばいいんですかね。その、表彰のない記憶に揺さぶられていて、まあその、私の身内はね、そういう記憶がないはずだと僕なんか思うんですけど、それは分かんないことなんですよね。0歳だった時にそんなにひどい目に誰かが合わせるとしたら親しかいないわけですけど、ちょっと信じられないなっていうのはあるんだけれども、そういう文脈で見なくても別に幻覚を見るってことは、強いプレッシャー、これもよくわかんないんですね。そんなに強いプレッシャーが与えられていた気がしないんですけどねっていう感じなんですけど、まあとても怒ってはいらっしゃるんで、まあ多分なんかひどい目に合わされたのかな、なんかそこがよくわかんないんですけどね。でもまあそうやって考えてみると、そのあなたは幻聴を聞いています、だからこれやっぱ断定的に言うしかないですよね。これを説明的に言うことほどおかしなことはないと思うんですよ。だってその説明的に言っちゃうとフロイドのドラ症例になっちゃうと思うんですよね。あなたがそうやって固形病を使っているのはっていうか病気になるのはお父さんがっていうのは正しいですけど、それってフロイドがその劇の外から劇の説明をしちゃってるじゃないですか。でも間違いなくビヨンは劇の中の人間に組み込まれているのに、あなたは幻聴を聞いていますっていうのが一番適切だと思うんですよね。あなたは幻聴を聞いていますねだと、あるいはあなたは幻聴を聞いたんですねとかだと、それはビヨンは私はそのこの空間の外にいますよっていう表現になっちゃいますよね。で、それは相手からすると非常にダメですよね。あんた気が狂ってるんだよって言われてるのと何にも変わらなくなっちゃうじゃないですか。そうすると、だから私、断定的だから対等なんだってむしろ思うわけですよ。これは、ちょっと違う話なんですけど、私は、なんかね、タスク管理とかの話でよく出てくる、タスク管理の話でしかなくてすまんのですけど、しょうがないですよね。私の仕事そうだったから。その、タスク管理とかで、佐々木さんが言うことが正しいのかみたいな話になるんですけど、そうじゃないだろうって思うんですよね。絶対自分が正しいって主張をしていないと、何て言うんだろう、対等じゃないじゃんって僕は思うんですよ。私が間違っている、あなたが正しいかもしれないし、私が絶対正しいってわけじゃない。そういう言い方もしますけどね、そういう時もありますけど、私が正しいってわけじゃなくて、私はこう思うんですよって、なんか、すごく私はそれはマウント取ってるなってむしろ思うんですよね。なんでそういう言い方ができるんだろうかと。自分が絶対正しいと思うことをとりあえず言っとけよと。あなたが間違ってる可能性はどうせあるんだよっていうのが対等ってもんじゃないかなって私は思うんですよね。だからこう、なんちゅうんだろう、政治家は評論家やってちゃダメだと思うんですよ、やっぱり。与党は絶対間違ってんだ。このままだと戦争になるんだっていうのが、私は間違ってるかもしれないけど、私の意見としてはそうで、とかいう、こう、なんか絶対的に客観的なことが見えるかのような立場に立ったらおかしいと思うんですよね、私は。で、ビヨンの立たされてる立場っていうのは話がコロコロ入れ替わってますけど、その中から出られないっていう人の、大変さと実は全く同じところにいるんですよ。多分登場人物にさせられてるわけですよね。で、その最後にその 女性が、ほらね、あなたがそうやって正しい解釈をしてくれればそれでよかったのよって言うっていう、すごい話だなって私は思うんですよね。これがついさっきまでの興奮状態は何だったんだっていうような話になっている。まあそれが何を意味するのかはやっぱりよく私には分かんないんですけど、こういうことはできないなとは思うんですけれども、ただそういうことができなくてもそれを読んどく必要はやっぱりあるような気がするんですよね。そういうことが起きないとしても、原理的にはそういうことが起きないという前提であったとしても、やっぱり読んどく、知っておくっていうことが、これがつまり何て言うんですかね、一つの心の地図なんですよ。クラインが描いた地図とはあからさまに絶対違うわけですよね。やっぱりこっちの方がより営業より真相へ真相へと向かってるわけじゃないですか。対象が存在しますよって言ってるってことは、やっぱり1歳から1歳半ぐらいな感じってありますけど、しませんよっていう段階もやっぱり想定されていることによって、こういう特殊な状況における解釈っていうのを可能にする感じがあるので、まあミニゴットが先鞭をつけた世界だと思うんですけど、環境としての母親っていうことですよね。対象じゃないわけですよね、それはね。だから環境としての母親が環境供給に失敗すると、そういう状態を作り出すためにクライアントは対抗しなければいけないっていう、あの独特の表現が出てくるわけですよね。でクライアントが対抗しなければならないというよりは、この話を聞いてると、そもそも分析家も巻き込まれて、転移状況を丸ごと対抗しなければならないというんですかね、そういう言い方をするならば、そういう話になってるような感じがします。でもここまで行くと、はっきり言ってもう私には完全に何て言うんだろうな、まあ、雲をつかむような話と言いますか、なんかこう分からない高等数学の教科書を無理やり読んでる小学生みたいな気分にだんだんなっていくわけですよ、はっきり言って。まあせいぜい中学 1,2 年生で、自分がやってるのはなんかこう何ですかね、約数とかなのに、なんかフィボナッチ数列とかが出てきちゃってるっていう感じなわけですよ。でもしゃあないんですよ、それはと私は思うんですよね。しゃあないんだと、将来こういうものもあり得るん、ないかもない、ないことを祈るが、祈るがって別に祈ってはいないんだけど、そういうことはあり得ることなんだっていう、この世の現実としてっていうような話ですよね。もう私はそもそもそういうのに家族的な世界で遭遇しちゃってるんで、あることはよく知ってるんですよ。あるというだけであれば、対応も対処も全くできてないですけど、存在はしてるっていうのは知ってるわけですよ、ごく身近にね。ただそれは、その私がまた仕事場でやることなのかどうなのかっていうと話はちょっと違ってくるし、ただ対応策がこの世にあるっていうのはやっぱ知っておくっていうのもとてもいいことなんですよね。私アトピーの時これがやっぱ困ったんで、正規の医者が治してくれないこういう皮膚病は本人結構厳しいんでね、結局ビワの葉エキスとかね、そういうものをつけていくんだけど、まあ悪化したりするわけですよ。別にビワの葉にケチをつけてるわけじゃないですよ。私の場合はね、私あれ心身症だったんで、そもそもアトピーだったかどうかが疑わしいんで、同じことやってもダメなわけですよね。でも様々な療法あるわけですよ。温泉は結構良かった、だからやっぱ合う合わないってあるんですよね。温泉が良かったっていうのはやっぱり私の子宮会議願望で説明した方が話手っ取り早かったなって気はしますけどね。まあだからこういうこともそうなんですけど、結局対応策があるのとないのとじゃ全然違うんで、ヨーグルトがいいですとかね、いろいろあるんだけど、でもやっぱり結局は松木さんの本でとどめを刺してますから、私は自分のアトピーも、そういう意味ではそのまあ分かんないことを知っておくっていうことの意味みたいな感じですかね。今やっているのは、私藤山直樹さんの方がミニコット分かりやすいって絶対思うんですけど、やっぱ松木さんのミニコット論と藤山さんのミニコット論をいちいち往復して言ってることが全然違うんですよ。違うように聞こえるんですよ。違わないんだけど、まあ最初読んだ時は 同じ人間についてこれ喋ってるかみたいなの、なんかヨハン・シュトラウスみたいなもんで違う人について喋ってんじゃないこれっていう、そういう感じがしちゃったりするんだけど、そんなことはないんですよね。ウィニコットっていうのは対象関係論の世界では一人しかいないんで、ウィニコット2世とかはいないんで、同じ人について喋って書いてるわけですよね。で、それがそもそも分かるようになったというだけで、そこに疑いを差し挟まなくなったというだけでも、やっぱりこう、まあ読めるようにはなってるわけですよね。分かるようになっていないにしてもですね。だから、そのすごくこう、ウィニコットとビヨンを行ったり来たりするっていうのが、まあいいんだろうなと。サンチャレにとってですね、ウィニコットって人の存在は、やっぱり結構大きいんですよね。ビヨンとは全然ある意味違うんですよね。ウィニコットのようなことをの言い方ならば、こういうことは普通にビジネスの世界でもあると思って間違いはないって思える。まあ、彼の書き方は少々詩的で直感的なんですよ。そしてまあ結局ビヨンが詰めたところから比べると、まあ松木邦洋さんに寄せれば多分やや雑なんでしょうね。そしてそういうのが、まあ結構厳しく書かれるんで。でも、この雑さが、ある意味、いいんですよね、やっぱりね。パッと思い出したとき、どっちの方が思い出しやすいかっていうと、今のところやっぱりユニゴットの方が思い出しやすいんですよね。ホールディングの方がそもそもコンテイニングよりも、なんとなく私は、なんちゅうんだろう、実感に近い感じってどっかあるような気がするんですよね。ホールディングってある意味、なんちゅうのかな、やっぱり、その強すぎるなって感じはしますけどね。あ、今日ベリー・ジューセフの話しようと珍しく思ったんだけど、結局しなかった。やっぱ難しいんですよね。話を様々なところに振っておくっていうのはね。